ニッポン放送ポッドキャストステーション
4月18日木曜日、今日の天気は曇りのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。まず冒頭、昨日ですね、夜11時14分ごろ、震源地豊後水道の地震がありました。愛媛県の愛南町と高知県の宿毛市で最大震度6弱を記録しております。この地震による津波の心配はないということです。震源地は豊後水道で、震源の深さは39キロ、地震の規模を示すマグニチュード 6.6 と推定されております。この地震に伴って気象庁は夜1時10分から会見を行っております。お聞きください。
南海トラフ地震の発生を検討する、調査をするという地震の基準というのが、マグニチュード 6.8 以上の地震ということになりますが、今回の地震はマグニチュード 6.6 ということで、これをもって直ちに調査に入るということはいたしておりません。
現時点で南海トラフ巨大地震が発生する可能性が急激に高まっているというようなことは考えにくいということでしょうか。
そのように考えております。
深夜の気象庁の会見の模様をお聞きいただきました。新聞各紙入ってきておりますが、一面の、トップでですね、産経新聞が報じていたり、各社、間に合ったところまでは情報を載せているということでありますが、現地が今どういう状況なのか、夜が明けてきてですね、状況がだんだんと明らかになってくるという時間帯でもあります。ここでこの最大震度6弱を記録しました高知県宿毛市役所企画課、大内純平さんと電話がつながっています。大内さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝早く、そしてお忙しい中ありがとうございます。はい。今現状、現地どういった状況でしょうか。
ですね、現在入ってきております被害の状況ですけれども、はい、水道被害、一部ですね、水道管の破裂とかも含まれておりますが、その被害がですね、今現状でこちら把握している分が33件、
33件、
それから道路、の被害がですね、10件、でこれがですね、電柱がとか電線が、持たれている、電線が持たれているっていうところの分が3件、ございます。それからあとはですね、住宅被害、主にですね、住宅被害が10件ございまして、そのうち6件が瓦が落下したというような状況になっています。で、人的被害の方が、過呼吸でですね、40代の男性の方が病院の方に搬送されたと。で、あと今、第2回目のですね、ちょっとパトロールに、職員が走ってるんですけども、その中で橋ですね、2、3メートルの橋がですね、ちょっと崩落したっていうような状況も入ってます。
それはあれですか、山間部に入ったところでというの
は違います。この分は街中の川ですね。
あ、なるほど。
なので、昔の本当にですね、細い、
なるほど、水路のような、
水路のようなところの部分で想像いただけたらいいと思います。
なるほど、
はい。
この、夜11時14分の地震の揺れというのは、大内さんご自身どういった感じでいらっしゃいましたか。
自分はですね、自宅にいて、揺れを感じたんですけども、非常に強い揺れを感じたんですけれども、時間がですね、自分は短く感じました。
短く強い揺れだったという感じですか。
はい、印象としてはそういうふうに感じております。
横揺れ、縦揺れ、どちらかとかって感じられましたか。
自分もですね、状況とかを確認はしてみたんですけど、自分の感じたのは縦揺れ、
じゃあ下からこうドンと突き上げる、
突き上げるような感じですね。
その後余震などはいかがですか。
体感する ぐらいの部分っていうのは非常に少なかったかとは思うんですけど、あの情報を見てるとやっぱり2、1とかっていうのは断続的についている状況です。
それからあの宿毛市のもうホームページも緊急対応の形に変わっていますけれども、今のところあれですか、避難所の開設とかそういった形になりますか。
避難所、指定避難所の方を、10箇所開設しておりまして、そちらの方に今あの避難されている方が11世帯、で23名の方が避難されております。
なるほど。
ただ、一部ですね、災害協定とか結んでるホテルとかにも避難されている方、それから車で高台に行かれている方っていうのも一部確認はしておりますので、避難されている方の総数っていうところはちょっとわからないんですけれども、かなりの方が一時的な避難、車とかでですね、避難されたっていう状況はあろうかと思います。
なるほど、あの先ほど水道に関しては破裂も含めて33件の被害が報告されているという話がありました、あのそれ以外の電気であるとか、あるいは、まあ、あのプロパンガス主体ではあると思いますけど、火の元の周り等々というのは被害状況ありますか。まあ、
今のところは入ってきてないです。で、停電の方も今のところ確認されておりませんので、まあ、電柱が一部っていう話もありますけども、実際のところは電話線とかの可能性とかもあろうかとは思います。
停電ととも特にはと。
はい。
どうぞどうぞ。
あとですね、あの、被害のところなんですけれども、やはりその揺れによって、建物の中、あの、タンスとか、そういったところの分が揺れてですね、食器とかですね、あの、瓶類が、あの割れたっていうところは多数あの SNS 等に上がっておりますので、そういったところからでいうとこれからどんどんあの把握される被害の状況っていうのは増えていくというふうに思っております。
広域の移動に関してなんですが、国道であったりとか、その辺は今は止まってる等々情報入ってますか。
っていうところの情報は入ってないです。そして、今のところですね、こちら、旗の方を走っているですね、あの第三セクターの土佐黒潮鉄道、それもですね、5時10分の段階で、あの線路状況の確認もされてですね、通常通り運行するというような状況になっておりまして、他の西南交通、それからですね、本市の定期線の方も、あの今の状況が続けば通常運行となる予定になってます。
なるほど、
はい。
まあ、いずれにせよあれでしょうね、この夜が明けてきてようやくこう被害が明らかになってくるかというところでしょうか。
そうです、そうですね、今、5時過ぎからですね、あの市内の状況確認に今あの職員が
パトロールを
しておりますので、その状況でもかなり増えてくる。でそれからやはり夜間からやっぱりもう見えてきてますので、被害の通報とかそういったところの分は、まあ、どんどん増えていく、かと考えています。
国県との連携というのはいかがですか。
あ、もう当然ながらその災害対策本部がもう11時半に、設置されまして、それ以降もですね、国土交通省、それから、高知県さん とも、あの情報と交換しておりますので、
わかりました。いや、お忙しい中あの詳しい情報をいただきました、ありがとうございます、あの引き続きまた何かありましたら教えていただければと思いますのでよろしくお願いします。
どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。宿毛市役所企画課青内純平さんと電話をつなげました。まあ、夜が明けてきて、だんだんと被害状況も明らかになってくるかというところですが、今のところその道路であるとかあるいは鉄道等々も、朝から動いているということ、まあこの四国の西部のあたりが、一番大きな揺れを感じたところでもあるというところで、まあこのあたりも、まあ三陸ではないですが、ある意味のリアス海岸のようなところが多くて、こう山々が連なるところに裏があると、でそこに人が住んでいるという形になってますんで、ここの道路インフラ等々がしっかり動いていれば、物資があるいは人が入っていけるということなんだろうというふうに思います。まあいずれにせよ状況また入りし お伝えしてまいります。で、この後7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、愛媛県に本拠を置きます南海放送の、アナウンサーの方ともつないで、愛媛側はどういった今状況なのかということも聞いていきたいと思います。メールなどでもですね、昨日のこの昨夜の地震について、まあ、大分であったりとか広島等々、まあ、周りの県からもいろいろメールもいただいております。周りの状況等々もし知らせる余裕がある方いらっしゃいましたら、お寄せいただければと思います。メールは COZY@1242.com、そして、X ハッシュタグはコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。今週は激論ダブルコメンテーターウィーク。今朝はテレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんと経済アナリスト馬淵真理子さん、この後すぐご登場です。まずは地震について、メールやね X も様々いただいてますんで、ご紹介していきたいと思います。それから6時半過ぎのズバリここが聞きたいは、3月の訪日客数最多308万人人に上ったということ。そして6時50分過ぎニュース7時またぎは G20 の財務省中央銀行総裁会議。ニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、愛媛高知両県の地震、南海放送の藤田アナウンサーとつなぎまして、現地の様子、そして日が明けてね、夜が明けてきてからこれどうなっていくと、こういうあたりも聞いていきたいと思います。そして共同親権導入の民法改正案が、19日、今週の金曜日にも参議院で審議入りと、もうすでに衆議院は通過をしております。それから九州の2月の鉱工業生産が2ヶ月ぶりに上昇したというニュース。地方経済について、さらには新NISAを岸田総理大臣がアピールをしたというニュースから、まあ、金融などについてもね、伺っていこうと思います。メール X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は JA グループ茨城甘蔗流通部会から、上品な甘さ、焼き芋にぴったりのさつまいも紅まさり5キロ1箱を毎日5人の方にプレゼントしています。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はテレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんと経済アナリスト馬淵真理子さんです。お二方おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、起きたら速報で私も地震があったということで、っていうね、驚いたわけでありますが、昨日の11時14分ごろ、最大震度6弱の地震があったということであります。震源地は豊後水道で、震源の深さおよそ39キロ、地震の規模を示すマグニチュード 6.6、 この地震による津波の心配はないということであります。いや、山川さん驚きましたね、本当に。
そうですね、やっぱり私 も熊本出身ですけど、 あのあたりこうね、ラインが、はい、まあ、どうそれがつながってるのかはね、詳しくは分かりませんけども、ね、非常に頻発してるんで気になりますね。
今までだと地震があまり多くはないよと言われていたようなところでね。
そうなんですよね。
山川さん、これ驚きましたね。
そうですね、どれぐらいの今被害状況とかもまだ見えてない。
そうですね、今のところはね、まだこの夜が明けてきて分かってくるというところで、先ほどね、宿毛市の方ともつなぎましたけれども、まあ、道路の被害等々がようやく分かってきていると。
あと原発の方はそこまで大きな影響がなかった、はい、っていうところが心配ないところかなとか、安心材料かなと思って見てます。
やや出力は下がったということでありますけれども、と。で、メールもいろいろいただいておりますがね、あれ、豊後水道を挟んで反対側の大分も最大震度5弱を観測したところがありましたが、大分市の菅さん、58歳男性の方、昨日の地震びっくりでした。私の住んでる大分市でも中心部は震度4、私の住んでるあたり震度3でしたと、スマホの緊急地震速報で起こされまして、熊本地震以来ですからと、しばらくは心配でというよりも興奮で眠れなかったです。起きた時は巣は南海トラフかと思ってしまいましたと。 まあ、気象庁の、ね会見では、まあ、南海トラフとがすぐにその蓋然性が高まるというようなものではないというのみ旨会見がありました。それから同じ大分からリエママさん、まんじりともしない一夜になりましたということで、大分震度5弱も観測しましたが、兄弟姉妹でラインを確認して、なんとか愛媛の友達も無事を確認し安堵しましたと、ゴールデンウィーク目前でお出かけの予定立てるにもちょっとなと考えるレベルですよと。まあこれね、いろんなところにまた影響が出てくるかもしれません。これマーケットの反応としては、まあ、山川さんどういったことが考えられますか。
一般論としては、ちょっと飯田さん思い出してください。能登半島のね、この地震の時っていうのは株高になりましたよね。ですから当然いわゆる南海トラフだとかね、首都圏直下みたいな、はい、そういう話になってくると、まあ、株安円安っていうのが普通だと思うんですが、一般的にそこまで行ってない時っていうのはあまり反応はしない。あとはもう地域別 の、 そのサプライチェーンのところですよね、
はい、
そこの場所にどういうそのサプライチェーンがあって、どういう企業の拠点があってっていう、まあ個別の話になってきますよね。
まあ、そのあたり今渕さんも、ね、日本中さまざまなところを歩いてらっしゃいますが、はい、何かこう影響等々の想像ってありますか。
やっぱり工場があったりとか、経済に影響出てくるところが心配だと思うんですけど、ちょうど地震が起きた時のこう為替の動き見てみた時に、
はい、
154円70銭から154円まあ、16銭ちょっと円高に動いてたんですけど、まあでも以前だったらもっとこう地震が起きると円高になるっていう傾向あったと思うんですが、
はい、
それがまあそれほどでもないというか今の為替の状況なので、うんうん、そこまで為替にも影響がなかったということなんで、まあ、山川さんがおっしゃる通り、個別の地域で何が起きて、そこの地域に工場がある場合、その企業の株価が少し軟調になるみたいな個別の動きになってくるかなと思います。
まあ、記憶に新しいのはまさにその熊本地震の時に、はい、ソニーの、ね、工場のクリーンルームがやられてしまったっていうのが心配されたことがあったりしますよね。
まあ、個別の特に能登についても結構半導体関係の、ね、はい、精密部品なんかのサプライチェーンありましたから、そういうところが一番気になるところと、あとちょっとぜひ申し上げたいのは、まあ、企業の目線で見た時に、やっぱりこう災害がパッと起きた時っていうのはよく PSB っていうんですけども、
はい、
これピープルソーシャルビジネス、これをこの順番で考えなきゃいけないと。まず従業員の人命ですね、
はい、
それからソーシャルですから地域社会がどうなってる、回ってるかどうか、そしてビジネスがちゃんと動かせるかどうかっていう、この順番をね、
はい、
B から始まる人多いんですよ、
はい、
BCP はそうですね、じゃあ、
ですそうか、BCP はまさにそこから始まります
ね、
う
ん、逆です。でも B から入るんじゃなくて、やっぱり本当の災害の時っていうのは拠点がある時にはまず P から入らないとダメだって、ただし経営者の方は必ず PSB3 つとも同時並行で考えなきゃいけないっていうのが、まあ、一つの定石ですね。
後ほど7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、南海放送のアナウンサーの方ともつないで、現地、今度は愛媛の様子も聞いていきたいと思います。
この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地17日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて45ドル66セント安い 37,753 ドル31セントで取引を終えました。はい、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 181.88 ポイント下がって 15,683.37 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約30銭円高ドル安の1ドル154円30銭付近で取引されています。
はい、
まあ、円相場は34年ぶり安値圏の1ドル154円台後半で推移していましたが、日米韓の財務省会合が、円安及びウォン安に関する深刻な懸念を認識したとする声明を発表したことで、
はい、
まあ、151円台前半へとやや円高方向に押し戻されています。また鈴木財務大臣はアメリカのイエレン財務長官と個別に会談したことも明らかにしました。
はい、
まあ、円買い介入をめぐる日本の立場についてアメリカ側に説明したものとみられます。まあ、市場ではですね、1ドル155円がこの介入のレッドラインだとする見方が増えており、まあ、円相場は当面神経質な値動きが続きそうです。
なるほど、わかりました。神田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今朝は山川達夫さん、馬淵麻里子さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
続いて3月の訪日客数最多の308万人というニュースを伺います。まあ、日本政府観光局が昨日、3月の単月の訪日客数が308万1600人だったと発表したと、単月で300人突破は初めてだということなんですけれども、いや確かにインバウンドね、なんか実感しますよね。
うん、まあ、この数字そのものはねすごいんですけど、最近あの旅行業界の経営者が一番心配してるのは、はい、日本人の旅行なんですよ。でどうも限界値に達してきてるっていうのを最近星野リゾートの経営者なんか言い出してるんですけど、何かっていうと、うん、
はい、
これいわゆるホテル代がものすごく上がってきている。で一方でどこ行っても渋滞して混雑している。
はい、
で、最近人手不足で新しい人がやってるから、つまりサービスレベルは落ちてるのに払うお金はどんどん高くなってきていて、コスパタイパが悪いと。で、はい、そろそろ満足度がものすごく落ちてきちゃうのではないかっていう、そういう話が出てきて、なんとかしなきゃいけないとか、実は今業界の最大の関心事になってきてます。
なるほど、おもてなしどころじゃというようなね。
人が足りてないわけですからね。でも今回のこのインバウンドっていかにこうお金を落としてもらうのかっていうところなんで、こう質を高めていくっていう話結構多いと思うんですよね。その中でなんか私面白いなと思った動きが、はい、農村とか漁村に泊まって、インバウンドを受け入れ促進していくという重点地域を農林水産省が発表しているので、
農水省がですか。
そうです。そうなると長期間長きにわたってそこに泊まって、日本文化を楽しむみたいな新しいこうインバウンドの形もあるので、それができると、オーバーツーリズムとか都会で混むっていうことが避けられると思うので、いろんなところに皆さんがこう、まあ、散らばっていくというか、日本の魅力的なところに行かれていくっていうのが一番、まあ、ここから先の力を入れるべきところなのかなというふうに思ったりしてます。
うーん、
それのおっしゃる通りで、もう今大体ね、新しく初めて日本に来てる人が4割近いんですよ。でパリなんかはもうリピーターだからほとんど1割なんですね。そうすると何が起きるかというと、みんな必ず最初は京都に行って富士山行ってみたいな、
はい、
集中するわけですよ。でこれをもう観光庁としてはできるだけ散らしたいと。そうするとオーバーツーリズムの問題が解消するってことも、ものすごく そこに力を今入れてますよね。
なるほど、まあ、回遊してもらえればその分ね、いろんなところでお金を落とすっていうのは経済に、ね、プラスになりますもんね。この訪日外国客数についてのお話でありました。以上ズバリここが聞きたいでした。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。ここで番組からのお知らせです。
開催まであと10日、コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは、
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者 IIM インド管理大学ビジネスセンターフェロー中川浩二さん、評論家宮崎哲也さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、そして経済アナリスト馬淵麻里子さん、 一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや本当あと10日と迫ってまいりました。
すごくチケットも売れてるよって飯田先生から伺いました。
本当いよいよね、はい、あのゴールデンウィークの予定が固まってきた、あこの日空いてるぞという方いらっしゃいましたら、うん、ぜひお越しいただけますか、ねね、でも本当どうなっているのかっていうのはね、まあわからないこの時期、うん、時勢的にもそして経済もね、本当どうなっていくのか一緒に考えていきましょう。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。お電話でのお買い求めは0570-08-9999 0570-08-9999 CN プレイガイドまで、開催迫っていますので、チケットの購入お早めに、グッズの販売に向けて準備も進んでいます、
は
い、
グッズについては来週詳しく
お伝えします、ね、昨日グッズの名前を決めました。
名前を決めた。
名前決めました。
本当。
はい。
トートバッグは今ね、もうすでに表に出
ているんですが、発表してるんですけど、来週あと残り2つのグッズを、は
い、楽しみ。
ぜひこれ会場でしか買えませんので、そしてどうしても来るのが難しいという方はグローバル配信チケットも発売中です。オンラインでご覧いただけるほか、アーカイブの配信もあります。詳しくは番組ホームページのバナーからイベント特設ページでご確認ください。皆さん、神奈川県民ホールでお待ちしています。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩司アップ、今イベントの告知で息ぴったりですねって山朝に褒めていただいたら複雑な気持ちで言って
果たしてそれがいいのかなんなのかみたいな。
いやいやいやいや
7年目ですからね。
もうなんだかんだ ね本当お世話になって
ます。お世話になってます。
引き続き
よろしくお願いします
ということで、今朝のコメンテーターは、テレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんと経済アナリスト馬渕真理子さんです。お二方引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします、
ではニュース7時またぎ、7時をまたいで掘り下げてまいります。こちらのニュースです。G20 財務省中央銀行総裁会議、中東情勢の経済の影響などを議論か。 G20 の財務省中央銀行総裁会議は17日日本時間の今日18日から2日にわたってワシントンで開かれます。気候変動への対応を進めるため、新興国や途上国に資金を供給する仕組み作りなどについて議論するとみられております。で、まあ、集まりますんで、合わせて G7 の財務省会合だとか、IMF 国際通貨基金、世界銀行の会合なども開催されると。日本からは鈴木財務大臣と日銀の植田総裁出席というところですが、まあ、これ、やっぱりね、為替についてっていうのも気になるところですし、山川さん、どの辺がポイントになりそうですか？
あの、日本にいるとどうしてもその為替介入のところすごくね、ホットイッシューで気になるんですけど、じゃあ G20 の中でその優先順位がどこまで高いかっていうと、今現在そこまでその今あの自国通貨安で悩んでるところでみんなが揃ってるかってそうでもないんですよね、現実のところで。ですから今あったようにですね、まあこれ G20 ってのはやっぱ新興国入ってきてますから、もうこのやる環境対応とかでお金がかかる、ここに対していかに支援するかっていう、そういう話の方が優先順位は高いです。あの、特に今グローバルサウスをどっちが味方に引き入れるかっていう話になってますから、はい、そういう意味ではそういう話の方が優先順位が高くて、日本は個別にはいろいろ立ち回ると思いますけども、はい、じゃあ全体でこうそこがものすごくあの懸念を表明するみたいなね、そういう方向にはなかなかなりづらいんじゃないかなと思います。
グローバルサウスどっちが取るかっていうのは、この西側の先進国勢と中国ロシアあたりとってことですか？
はい、そうするとやはりお金をいかにこう支援していくかっていうね、まあ、あとは例えば中国 の, あのいろんなそのいわゆる資金をね送り込んだものがなかなか今あの貸し倒れになってるって、そういう話に対してどういうふうにあのかあのいわゆる国際金融機関がね支援するかとか、まあ、大体こうあの G20 になると途上国をどう支えるかっていうところが先に立ちますよね。
マブさんいかがですか？
そうですね、おっしゃる通り、あのやっぱり今回の、まあ、G20 の内容ってウクライナ支援とか気候変動がメインになっているので、私たちの国内の肌感覚とはだいぶ違うのかなというところなんですが、でも国内にとってはすごく大事なことなので、おそらくねじ込むというか、こうなんかこうアクションを起こすんでしょうけれども、はい、まあ、アメリカ自体がドル高にそんなに困ってない、むしろそれがアメリカの力なんだぐらいの感じですし、原油が上がっていく中でドル高むしろありがたいという状況なんで、アメリカが全く困ってないという状況なので、ちょっと難しいかもしれないですね。
今ね選挙を控えてますからアメリカは、はい、そうするとドル安になってもらうとインフレ要因になっちゃうから、 困っちゃうわけですよ。だそこがなかなか日本とはね。
このあたり7時またいで続いていきます。日本放送です。今朝のコメンテーターはテレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんと経済アナリスト馬渕真理子さんです。お二方引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お二方の登場で、ツイッター改め X でもいろいろいただいてまして、このなんかね、表紙の映像を見ると、WBS みたいだねとか、あるいは、田の字さん X で、見しめたような茶色いおじさんが並ぶ中で異彩を放ちますね、木曜日と、というような、こともいただいております。ありがとうございます。で、G20 の話、財務省中央銀行総裁会議、まあ、為替のところの話で、うん、山川さん、ドル高で各国通貨安っていうと昔であればそれこそあのタイバーツの暴落のあの時とか、はい、トルコがとか、うん、結構新興国は痛いんじゃないかみたいな話が出ますけど、うん、ここのところはそんなことが出ないんですかね。
新興国が必ずそこから新興国発でね、はい、やるこうドル高になってくるとっていうのはありますけども、今回それほどの声が出てくる、個別には困ってるところありますよ、うん、あるんだけど それほど今のところ出てこないですね。一番困ってるのは日本ですよね、
う
ん、
そうなっちゃいますよね、うん。これやっぱり国内ね、山口さんもさまざま話聞くと、はい、やっぱ製造業とかってどうなんですか。材料費的には痛いんですか。
材料費的には痛いんですけども、一般的にやっぱり自動車産業製造業って円安プラスなので、うん、おそらく日本経済全体にとっては企業業績プラスに浮上してくると思うんですが、うん、まさか今の水準まで上がると思ってこなかったので、うん、ここ数日の、輸送用機器の株価ってそこまで顕著じゃないんですよ、うん、ですけど、まあ、蓋を開けてみて決算見れば、うん、利益が乗ってる状況だっていうふうになるんだろうというふうに私は見てますけれどもね。
まあ、人数でいうと、はい、明らかにマイナスの人の方が多いんですよ。つまり中小企業だったり自分が消費者家計の立場になると、はい、やっぱりどうしてもコスト負担がね膨らむんで、ただしその円安が一部のやっぱり大企業、特にグローバル企業に関して言うとものすごくやっぱり利益を出す、それから政府ですよね、はい、政府の税収は基本的に上がっていくんで、まあ、そういうところはプラスになるですから、まあ大企業だとか政府だとかそういうところの一部に偏っている恩恵をどうやって還元できるかっていうところ、はい、そこまでなかなか行ってないんでね、うん、日本の場合そうすると、うん、多くの人が不満を持ってしまうという、まあ、そういう構造ですよね。
まあ、その辺岸田さんは賃上げにかなり期待を見せてるわけですかね。
まあね、賃上げ、まあ、今回はね特に大企業中心にね、はい、今のところ結果出てますけども、なんてたって春闘っていうのは本当に大企業の、まあ、特に正社員のね賃上げ率ですから、それが本当に全体に波及するかっていうのはまだまだ見てみないとわからないですよね。
そのね、海外からの金で潤ってるような大企業はいいけど、やっぱ企業経営者としてはこれ頭痛いですよね。
そうですね。それに加えて日本国内では金利も上がっていくんじゃないかっていうと、借り入れコストはかかるわ、賃金も上げないといけないっていう時にやっぱり中小企業のゾーンの方が一番厳しいので、うん、ここに対する、まあ、対策ってすごく大事だと思うんですね。で、日本って今供給、需要と供給でという供給側の施策がすごく大きくなってきているんですが、はい、それも大企業企業側、台湾の TSMC とかラビタスとかいろんな工場を誘致してきてるんですけれども、やっぱりちょっと中小企業向けの手厚い何らかの政策が必要かなっていうふうに思ってて、で以前日経新聞さんが独自で報道されていたのが群馬県がね実質賃金が高いその背景に、高崎市が150万円を中小企業の方に賃上げの原資として注入するっていうのをやってたんですね。
あれはね、現金であげる
んです。現金なんですよ。
しかも現金なん
ですか。中小企業はね、この現金ってのが大きいみたいですよ。ダイレクトに響くみたいです。
なるほど。
まあ、減税ですと、はい、後になってから、黒字になってから法人減税なので、うん、それだとね、また、足りないというか、持てない。
即効性がないでしょ
う、ね。今欲しいという、そういう使い方を、まあ、日経さんが独自で取材されて分かってきたことなんで、この事例をどんどん、自治体で真似できたら面白いんじゃないかなって思ってます。
これ実質賃金がね、上がってるプラスになってるところの県がいくつかだけあるんですけど、はい、それ見るとね、大体外圧、外資系の、はい、企業あるいは流通業、 そういうところが進出しているところが全体を押し上げている。つまり外国の企業の水準でドーンと賃金高い水準のものを出すと、うん、そこに人が流れるので、もう周りも人を引き止めるために賃上げせざるを得ないっていうね。まあ、残念ながら今回もね、かなりその外圧に頼って賃上げが進んでるっていうのが、地域別に見るとありますね。まあ、熊本ももちろんそうです。
1500円とかね、時給出されたらたまらないですもんね。
でもそのためのね、内緒では触れないからなってところで現金もらえればありがたいですよね。
そうですね、そういった取り組みも一部の自治体で見られているということですね。
まあ、ただね、これ中小企業にとってはその下請けでやってると元請けが払ってくれないとうちらだってあげたいな山々なんだけどさってところは結構聞きますもんね。
価格転嫁率ですね、これだけいろいろみんな騒いでいて、
はい、
結構ね、一昨年と去年の水準比べても、ええ、むしろ転嫁率って下がったりしてるんですよ。
下がってんですか。
うん、ですからね、まあ、相当政府当局もね、いろいろ監視して、はい、今パトロールとかいろいろやってますけども、
大取りとかもね、
まあ、いくつかの企業がね、それでこういろいろこう、はい、まあね、摘発されたりしてますけども、
そうですね、
それでもね、全体としてはなかなかね、値上げは言いづらいと。いう雰囲気はまだ続いてますよ。
でしかも小売なんか見るとむしろ値下げしなきゃみたいなのが記事に載ってたりしますよね。
一部ありますけどね、
PB とかね。
なのでやっぱりその多重下請け構造の、まあ、6時とかまであるような構造の産業が一番多分難しくて、はい、やっぱり宿泊とかって価格に転嫁できやすかったりするので、はい、業界によってやっぱりこの価格転嫁のしやすさしづらさっていうのはグラデーションが出てきてるなっていうふうに見てます。
まあ、そのあたりね、これただそのこう、ね、物価と賃金の好循環みたいなことをこう総理はしきりに言うわけじゃないですか、うん、これ今そっち行けんのかなってちょっと微妙な感じなんじゃないですか。どうですか。
ですからまあ金融政策ね、次日銀の動きってすごく気になりますよ。いわゆるマイナス金利の解除をするっていうことと、はい、次利上げに行くっていうのは全く次元の違う話だと思いますね。ですから、まあ、これまでのものは、まあ、実態としてあまりもう機能してなかったものを正常化したっていうレベルだったので、まあ、それほどマーケットもね、大きく反応しませんでしたけども、今度本当に利上げに行くってことは、これはもう住宅ローン金利なのに大きくもう
ダ
イレクトに響いてきますからね、
はい、
そうなってくると本当にちゃんと中小企業の含めてそこまで好循環がちゃんと回ってることを確認してからでないと、まあ、いろいろ影響大きいと思いますけどね。
もう最高ですか。
そうですね、だから、まあ、利上げはまだ早いんじゃないかっていう認識があるんですけれども、おそらく今日銀って日本の潜在成長率というものを持ち出してきているので、それが 0.7だとするならば、その手前までの 0.5 ぐらいまでは上げるんじゃないかっていう方の意見も出てきてます。
ニュース7時またぎでありました。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはテレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんと経済アナリスト馬淵麻里子さん。取り上げるニュースはこちらです。愛媛県と高知県で震度6弱の地震。昨日夜11時14分ごろ、愛媛県愛南町と高知県宿毛市で最大震度6弱を観測する地震がありました。震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ39キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 6.6 と推定されております。なお、この地震による津波の心配はありません。深夜に起こった地震であります。一夜明けて明るくなってきて、被害の様子というのが徐々に分かってくるという時間帯でもあります。現地今どういった状況なのか、この時間は、愛媛県を本拠とします南海放送の藤田裕次郎アナウンサーと電話をつないで様子を伺ってまいります。藤田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今どういったことが分かってきましたでしょうか。
そうですね、昨日の深夜に地震が起こったということで、その後すぐに飛び込んできたのがですね、
はい、
JR 四国の電車がですね、浅波駅という駅と菊間駅の間で松山行きの特急列車が止まって、その中に38人の乗客が残っていたと、
はい、
それと同時に 伊予大平駅付近でも普通列車が止まって11人の乗客が乗っていたものが止まっていたと、
はい、
でそれぞれバスの代替運行とタクシーによる移動で、
はい、
皆さん怪我なく移動を終えたという情報が入ってきております。そして各自治体の災害対策本部や消防などによりますと、今のところ入ってきている情報としては、松山市で3人、東温市という松山市の隣の市で1人、そして宇和島市で1人の合わせて5人が怪我をしたという情報が入ってきているというところです。
これ昨日のその夜の地震、藤田さんご自身はどういうふうにお感じになりましたか？
私自身はですね、中予地域松山市というところは震度4だったんですけれども、はい、ちょうど帰宅中でして、車の運転をしている途中でアラームが鳴りまして、これから大きな地震が来るぞという告知を携帯電話スマートフォンの方から鳴りました。すぐに車を停車して、
はい、
そして揺れをしのいで、その後すぐに出社して報道対応という形に入っております。
はい、どういった揺れでしたか？
もう大きくぐらぐらと横に揺れるような揺れを感じましたね。
これ松山市内に関してはじゃあ目に見えた何かこう被害等々というものは特には感じられませんでしたか？
ですね、報道スタッフも含めですね、市内を見回るスタッフからは、大きな被害は今のところ松山市内では入っていないと、はい、そして最大震度6弱を観測した愛南町なんですけれども、この愛媛県内で震度6弱を観測したのは史上初めてということで、
はい、
初めての大きな揺れだったんですが、今のところ入っている愛南町では、落石やブロック塀が壊れているという被害が確認されていますと。そして震度5強の宇和島市津島町で水道管が破裂して漏水が起こっているという情報が入っているということです。ライフラインは停電の情報などは入っておらず、
はい、
そしてその南予地域にあります、
はい、
ちょうど震度4を観測した伊方町にある伊方原発、
はい、
こちらはですね3号機が運転中なんですが、発電機の出力がおよそ 2% 低下したが、地震のこれは地震の影響と見られるんですが、運転に影響はないということです、はい、
そうすると伊方原発は停止というよりはそのまま動かし続けているということ
ですか？そうですね、今稼働中ということになりますね。
なるほどなるほど、まあ、震度4であればということなんでしょうね、これはね。
そうですね、数値的に問題がないということだと思います。
とこの避難所などの開設状況というのはいかがですか？
今のところ避難所の開設というところまでは入っておりません。そして愛媛県と愛南町を宇和島市に災害対策本部は立ち上がっていて情報収集に努めているというところですかね。高速道路も一時通行止めとなっていたんですが、はい、今の段階で全線開通と、高速道路は使用することが愛媛県内はできるということになっております。で、JR 四国の電車の運転は、今朝の便から見合わせていると、発災当時からずっと見合わせているという状況が今続いているというところですね。
松山市内確か私鉄も走ってると思いましたが、その辺はいかがですか？
そうですね、伊予鉄道の方はまだ情報こちら入ってきていないんですが、松山市内に関して言うとですね、安全が確認され次第運行されるのではないかなという状況ですね。
まあ、道路が動いているということになると、じゃあバスのネットワークなどはそのまま動く見込みですか？
はい、動いておりますね。今南海放送の報道フロアから外を見ましても、伊予鉄道というところが、まあ、バスの運行もしてるんですけれども、バスも今動いている状況が見えますし、路面電車が走っている街なんですが、松山市は、その路面電車も走っておりますね。
なるほど。じゃあそうすると、まあ、この震度は、ね、6弱を最大で記録したというところでしたが、まあ、今のところ市民生活そこまで影響せずに動けそうだという感じですかね。
そうですね、一夜明けてまだ大きな情報が入ってきていないという ことを見ると、まあ、大きな揺れは感じたけれども、まあ、もちろん個々でその水道管の破裂とかですね、水道による影響はあるのかなという今感じですかね。
なるほど、わかりました。藤田さん、朝早くそしてお忙しい中どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また引き続きいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
南海放送藤田雄二郎アナウンサーとつなぎました。まあ、この地震のね、6弱というところに比べると今のところは、そこまで、被害の情報がないというのは、まあ、江本さん、まあ、これはね、不幸中の幸いというか、それだけ地震に強い町々ができてきているということなんでしょうか、
ね、そうですね、そういうところ。ただ、やはりこう余震が、ね、はい、一番気になりますよね。私も熊本の地震って大きな地震が2回あったんですが、はい、1回目があった後に、やっぱり両親が気になって、実家に駆けつけたんですよ。そしたら自分も2回目の地震にあったという、もう夜通しね、その時はもうずっと緊急地震速報が鳴ってね、まあ、ちょっとこうトラウマみたいになりましたけども、ですからもう本当にこの余震について警戒をしていただきたいですね。
いやでも本当年明けの能登半島地震という、はい、どこで起こってもおかしくないですよね。
そうですね、特になんか日本で頻発しているイメージがあるので、私自身も家にすごく災害対策のものを買いためたりとかしているので、ちょっと皆さんのそういう準備も必要かもしれないですね、いろんな。
さあ、そしてもう一つ用意していたニュース、共同親権の導入に関しての民法の改正案であります。衆院は通過して今週の金曜日、明日にも参院で審議入りということになりますが、まあ、父母双方の真意を確認する措置を検討する規定というのが、まあ、一部修正で加えられたというところであります。まあ、これもずっと議論が山川さん続いてきたことですよね。
まあ、やはりこう世界の状況を見ると、はい、まあ確かトルコとかね、インドとか、もう限られたとこだけですよね、この共同親権がないのは。まあ、主要国はほとんどもうありますから、まあ、その選択肢を提供するという意味では、もういわゆる世界の流れに合わせたということなんですが、ただやはり気になるのはね、例えば、はい、まあ、DV の話だったり、まあ、これがきっかけになってね、もう寝た子を起こすんじゃないけども、もう今距離をね、離して、
はい、
生活しているのに、急に共同親権の権利を持ち出すみたいなね、話が出た時にちゃんとそこがこう裁けるのかどうか、そのあたりが気になりますね。
そうですね、今おっしゃっていただいた通り、本当に DV だから切り離しているものを見分けがつかないっていう、まあ、主張されることによってまた引き戻されるとか、あるいはその人生の中で切り離してしまった方がいい関係性の、まあ血縁っていうのもあると思うんですよね。そういったものがこうぶり返さないかっていうのはすごく私心配はしてます。
まあ、その辺ね、結構家庭裁判所が判断することがこれ多くなりますよね。
そうですね、司法の業務が多くなっていくっていうところになってくると思います。
これちゃんと判例というか判断を積み重ねないといけないですよね。
まあ、判例がとても大事なんだけども、やっぱり今の地方のこの家庭裁判所のこの陣容だとかいろんなことを考えたときに、まあ、DV っていうのも分かりやすい DV と、全く表面上分かりづらいものがありますから、本当にそこまでこう見分けてね、でこのケースは共同親権はダメだとか、
はい、
そういうことまで裁けるのかどうかっていうのは相当いろいろ手当てしないといろいろ出てくると思いますね。
まあ、本当ね、一時的には裁判所の前に児童相談所であるとか、さまざまな機関ありますけど、そういうところは人が足らないっていう話もよく聞きますね。
そこも人が足らないわけですからね、ここでも手当てしていかないと本当に国民に不利益が出てくると思うので、しっかり拡充してほしいなというふうに思いますね。
この時間、山川達夫さん、馬渕真理子さんとお送りいたしました。おはようニュースネットワークでした。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。さあ、そしてここで番組からのお知らせです。今週の飯田浩司の OK コージーアップは特別企画をお送りしています。
コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。
いよいよ最終日、明日金曜日のコメンテーターは
評論家宮崎哲也と元日銀審議員でエコノミスト片岡豪氏。さらに JA グループ茨城環商流通部会から
上品な甘さが特徴で焼き芋にぴったり、さつまいも紅まさり5キロ、毎日5人の方にプレゼントでございます。いよいよ明日がラストチャンスです。
そして黒木ひとみさんの朝ナビにはゲストに医学者解剖学者の養老孟司さんが毎日登場しています。
政治経済から外交安保、そして大谷翔平選手の情報まで、日本と世界の今がわかる FM93 AM1242 日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、朝6時からぜひ生放送でお聞きください。今朝のコメンテーターはテレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんと経済アナリスト馬淵真理子さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてニュースプラスワン、こちらのテーマです。九州の2月鉱工業生産2ヶ月ぶり上昇。九州経済産業局が昨日発表した2月の九州の鉱工業生産指数は前の月と比べて 0.5% 上昇の 103.0 でした。上昇は2ヶ月ぶりで、認証試験不正問題を受け生産を停止していたダイハツ工業の工場が再開するなど、自動車の生産が回復したことが主な要因ということです。全体の基調判断は据え置きまして、2ヶ月連続で一進一退としております。業種別で見ますと 13の業種の中で4業種が上昇しているということですが、さあ、馬淵さん、はい、九州も何度も行かれていらっしゃると。
そうですね、 TSMC の周辺何度も取材させていただいたりとかしてるんですけど、ある意味この九州地域ってそのこれから日本がどうなっていくかっていう成功事例みたいになってるので、非常に注目だと思うんですね。実際に地価が上がっていったりとか、はい、賃金が上がっていったりしてるので、サプライドサイド側の経済学ってイエレンさんがおっしゃって、それをまあ日本がこう今やってるわけなんですけど、はい、こんな風に工場を誘致してきたことによって、まあ、そこの経済が盛り上がるっていうことの指標としてすごく大事な地域だったなと思っているんですよね。これが他の地域でもどんどんどんどんもし見られることができれば、はい、よりこう、まあ、パイを拡大する、供給力をアップするっていうのは本来経済学って需要の方ばかり見るんですけど、もうこの成熟した日本とか先進諸国の中では供給力のアップってすごく大事なテーマなんだなというふうに見てて、それが九州から伺えるというふうに思っています。
山川さん、地元、
もう地元羽振り良くなってますよ、みんな。
そうっすか。
私におごってくれてみんな、
そういうことですか。
やっぱり経済回ってる。
回ってますね。
やっぱ雇用の心配がこうなくなってきてるのと、まあ確かに地価がね上がってきてるっていうことで、はい、ものすごく盛り上がってます。大きく言うとやっぱりこう自動車産業、まあ、これはどちらかというと福岡北九州あたりにこうあるんですけども、
はい、
それとこの半導体のところが結びついていて、うん、まあ、そのいろんなそのサプライチェーンがね、どんどん投資してきてるんで、はい、まあ、全体として非常にこう程よく上がってきてる、盛り上がってるっていう感じですね。
でそれがなんかこう教育の部分にも波及してきていて、昨日のニュースですが、九州大学が TSMC と連携発表したなんていうね、
はい、
話も出てきてますよね。
もう今から先の心配やっぱりし始めていて、もう一番ボトルネックは多分人材だなってことにもなってきたんですよ。でもうかなりこれ枯渇が見えてきていて、もう熊本大学が先にも先手を打っていろいろ教育やってるんですけど、はい、あとはね高専ですね。
高専、
もうその技術者をどんどん作っていかないと、養成していかないと、まあ、大体こう先々予測するとですね、若い人がそれほどこう実は半導体の方に行かないと、でむしろ年配の人たち、はい、もう本来だったら引退するような人たちをもう一回戻してでもやっていかないと全体がこう成り立たないなっていうのは、そういう感じになってるんで、まあ、とにかく今大学も高専もいろんなところが、うん、養成していくという話になっていて、そこはね親が一番目ざといんで、私の周りはみんな子供とか孫を抱えてる世代なんでね、やっぱ今は山川さん半導体の方勉強させないといかんからみたいなね、もうそんな話ばっかりですよ。
工業高校とか高専に行かして、
もうこっち行ったら食いっぱぐれないと、
うん、
どうですか、やっぱりそういう雰囲気というかね。
そうですね、ラピダスの小池社長にも取材させていただいたときに、
今度は北海道の、ね、ラピダスってことは、
そうですなんですけど、はい、同じ課題で、今本当に50歳の方、50代ぐらいの方、昔かつて日本で半導体に携わってらっしゃった方がどんどん今、はい、毎月もう何十人で入ってきてらっしゃるようなんですが、やっぱりその半導体の技術って一朝一夕に獲得できるものじゃないので、積み重ねがとても大事だということなんで、そちら側の方がまずまだラピダスに戻ってきていただいたと。でそこから技術の、まあ、伝承っていうんですかね、若い世代につないでいかないと本当に途絶えちゃうので、はい、日本としては本当最後の時期というか、その方々がもっと年を重ねられるといらっしゃらなくなるので、はい、今のこのタイミングの中で若い世代にも継いでいくという本当に境目の時期なんだなと思います、うん、
今がだからギリギリのタイミングなんですね。
っておっしゃってましたね。
はあ、あそこはしかも2ナノとかも本当最先端のものを目指しますもんね。
先端半導体ですからね、まあ、レシピは IBM にある、量産化するっていうのが難しいわけなんですが、まあ、ちょっと台湾の TSMC とは立場が違いますけど、いずれにしても技術者が足りないっていうのは同じ課題ですね。
ちょっと、ね、勇気づける話をすると、はい、TSMC は、うん、まあ、アメリカにも拠点をね、作ろうとしていて、それでまあ日本でもですけども、明らかに日本の方がこの半導体のものづくりについては適していると、まあ、そもそもが今の TSMC の工場を稼働させるのに納期をちゃんと守ってくれたと、もう特貫工事で夜通し、
なるほど、
こういう文化ないわけです、アメリカには。
アリゾナの工場遅れてるって
言いますもんね。相当 TSMC はね、やっぱり日本の方が、はい、シンパシーを感じていて、だから第二工場第三工場みたいな話になってきてるんですけども、ですから潜在力とか評価っていうのは非常に高いんだけど、はい、ただ大口の需要家はアメリカにいるから、どうしてもあっちの方に行かざるを得ないんだけども、非常にやっぱり日本はね、いいなっていう評価にはなってきてるんで、他の半導体メーカー、マイクロなんかもそうですけども、でそこを利用して、あとはやっぱちゃんと教育をしていくっていうね、これ大事ですよ。
九州の、まあ、鉱工業生産の話、そして半導体の産業というところをお話しいただきました。今朝のコメンテーターはテレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんと経済アナリスト馬淵麻里子さんです。お二方引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
では続いてこの時間はここだけニューススケープ。岸田総理、新ニーサをアピール、投資詐欺対策は6月をめどに策定の方針。岸田総理大臣は16日、おとといですね、投資を学ぶ若者らを対象とした車座対話に参加しまして、資産形成を通じ皆さんに豊かな人生を歩んでいただきたいとしまして、1月に始動した新NISA、少額投資非課税制度をアピールしました。また、SNS を利用した投資詐欺やフィッシング詐欺が急増しているとして、これらの犯罪に対処する総合的な対策を6月をめどに策定する方針も示しました、ということで、このね、新ニーサについて、総理がわざわざアピールをしたということですが、山川さん。
いや、これ馬淵さんに私も聞きたいですね。やっぱりものすごく僕の周りでも新ニーサ関心が高い方がやっぱり多くて、これまあ、1年間で360万で、はい、で5年間でしょ1800万、夫婦合わせると3600万でしょ。
すごいですよね。
で一つのこう資産運用でしかもまあ利益が出た場合は、まあ、無税なわけですから、どういうところにこうアドバイスがあるのかなって聞きたいぐらいです。
そうですね、まず私若い層の方にお話しすることが多いんですけど、20代の方に月々7000円ほどでいいので、例えば一番人気なオールカントリーに入れておけば45年という年月を使えば3000万ぐらいになるので、資産がなので、学生の若い時から月々7000円でいいから、NISA を使って資産形成しましょうよっていうと、すごくみんな目を輝かせるんですね。なので10万とか15万とか20万じゃなくて、ちょっとお小遣いとかちょっと浪費とか節約するとできるような金額で十分な資産形成ができますよっていうと、皆さんすごくそれをやってみますっておっしゃってますね。
学生の、ね、関心がすごく、私も大学で講義とかたまにするんですけど、
はい、高いですよね。
別のテーマで講義してるのに最後の質問が
山川さんに聞きた
い。やっぱり山川さん、新ニーサはやっぱり SP がいいですか、オルカンがいいですかみたいな質問になっちゃうんですよ。
アメリカの株式の S&P500、
まあ、それよりもまずはお前に投資しろってちょっと言いたくなる時もあるんですけど、
まあね、本買うとかねでも、まあ、2000万円目指すんだったら5000円でいいので、月々5000円だったら何も考えずに、 まあ、ニーサに入れておくと。で、SP500 とオルカンの違いって私も、チーズバーガーか照り焼きバーガーかぐらいの違いだっていうふうに理解をしていて、どちらが好きですかって。山川さんどっちが好きですか。
なるほど。照り焼きの方がいいかな
みたいな。ですよね。そう。っていう感じで、好みのところも多いので、まあ、オールカントリー6割ぐらいアメリカなので、ここはもう結論は出てなくて、いつも論争が起きてるんですけど、もうちょっと俯瞰して、どちらが好きですかって、好きな方を選んでくださいっていうふうにお伝えしてます。
はあ、まあ、さしたる違いではない
の。そうですね。結局、20年間のパフォーマンスを見ると、少し差はありますけども、どちらを取っても、資産形成できるという商品にはなってますね。
それとね、この場を借りて言っておきますけどね、はい、私みたいな経済誌の記者にね、その株の話を聞かないでくださいって言いたいわけですよ。
どうしてですか。
だって一番インサイダーで株のことは個別やってないよ、やってない。つまり口座の開設の仕方すらよく分かってない人間に、なぜ聞くっていうね、
そこはね、
なんとなく詳しそうっていうところでよく聞かれるんですけど、
企業分析とかはね、もう光ってますからね、もうね、山川さん。
聞く相手間違えてますよって言ってますけど。
そう、これね、事前に、お互いがお互いにどんな質問したいですかっていうのを伺っていて、で、その時に、まさにNISAについて、山川さん、天渕さんに聞きたいんだというお話をいただいておりました。で、一方で馬渕さんから、ね、山川さんへの質問というところで、著書を半分にして話そうについて、ね、
はい、
質問をいただいております。
そうですね、本当に山川さんのお話っていつもこう分かりやすくてスーッと入ってきて、しかもこう簡潔でっていうところがすごく聞きやすいですし、私の周りビジネスパーソンめちゃくちゃファンが多いんですよね。
そうですか、
なので、まあ、この書籍にも書かれていたんですけれども、山川さんが、まあ、大切にされている話し方のポイントってどんなところがありますか。ま
あ、その、ね、タイトルがもう半分にして話そうなんですけども、やっぱり自分の反省を踏まえてね、はい、いろんなところでこうだらだら話してるときに、まあ、テレビって視聴率が全部出ちゃうんでね、でグラフになるわけですよ、
はい、
まあ、ラジオも多分同じようなものが出ますかね、そうするとね、やっぱりだいたい私みたいな親父がだらだらと2分ぐらいずっと画面に映って喋ってるとき一番視聴率落ちるんですよ。であるときに新業さんがちょっと笑ってるけど、こうワールドビジネスサテライトとかに出ていて、はいはいはい、半分にしてくださいと尺が押してるから言われた時に意外に下がってないことに気づきましてね。
なるほど。
そこからいろいろ研究が始まったんですけど、
データに基づいてだったんですね、
なるほど。
まあ、やっぱりそこから翻ると普段からまあちょっと面白くない話をダラダラ喋ってる時って、まあ、みんな聞いたふりはしてるけど実は聞いてなかったりするじゃないですか。やっぱりこうね、できるだけ話は簡潔にね、した方がいいよって、まあ、そういうことを書いた本なんですけどね。
いや、リモートワークとかで、ね、顕著になりましたよね。
そうですね。
なんか、ね、自分だけ喋ってるけど、向こうで聞いてるかどうか分かんないし、向こうも、どうせ俺のことなんか見てねえだろ、みたいな感じで、他のウィンドウ立ち上げたりなんかするって、絶対ありますもんね。
便利ですよね、あれね。
本当、それ意識しないとですよね。
だから喋ることを職業とされてない本当に全ビジネスパーソンにとってすごく大事な、考え方だなって思いました。半分にして話そう。
ありがとうございます。
いいですよね。
テレビのリモコンっていうのをね、よく例えに出したんですけど、はい、テレビのリモコンでいっぱいボタンがついてるじゃないですか、でも実際使うボタンって5つぐらいしか大体ないんだけども、そうするとテレビのリモコンってたくさんつけばつくほど実は一番使いたいボタンがだんだん埋没しますよね。
そうですね。
であれと話は一緒で、
はい、
いろんなものを喋った方が相手は伝わると思って一生懸命いろんなことを話すと実は一番伝えたいことが伝わらないというね、
確か
にそういうところがあります。
そうですね、いかにそぎ落としてっていう考え方大事ですね。
ねえ、テレビも結構出てらっしゃるじゃないですか、はいはい、さんご自身も、はい、やっぱりそういうところ意識します。
すごく意識するようになりましたけれども、まだまだ技術が足りないのでこの書籍で今学び中です。
この書籍飯田さんの話が入ってるんで、
いや
聞き方の
そうですね、飯田さん、そうですね、
いやでも僕は
喋りやすいですもんね。
喋りやすいですよね。
自分で話すネタないんで人に聞いちゃえって言うだけの話なんですよ。
圧倒的な知識を持った上で話されるので、
知識をね、
やっぱ褒められ慣れてないのがよかった。
新業さんだけなんかちょっと冷たい目
です。相棒なんだ
やっぱり。お前調子乗んじゃねえぞ。天気調べ忘れんじゃねえぞ。 そういうところまで、見られてると思いますが。いやでも本当ね、新NISAについてとかも分かりやすい。まあ、いろんな書籍が出てるんで、逆に迷っちゃうみたいな、まさにそのね、いろんな情報があると、どれが大切か分からないみたいな、こう、そういうところで、掴むなんか勘どころみたいのって、お二方は何か意識されてるところってありますか？
馬渕さんどうですか？
あ、情報のつかみ、
情報のつかみ方、
もう私はソース源ですね。
ソース源、
もうどの媒体を信じているかっていうのにもう絞り切っているので、もう信頼できるところのメディアしかもう見ない、うんうん、聞かないってもう徹底してますので、 あんまりネットでバズっているからといってそれが真実とは限らないと思っているので、ほぼ、まあ、それ以外のものは見ないですね。時間もないので、もうこれだってすごい究極の大好きな自分のメニューがあるんですよ、うん、それを見るだけでもう1日終わります、仕事としては。はい、
山口さんいかがですか？
いや、馬渕さんみたいにね、やっぱりこう、もうある程度、玄人な方っていうのは、ファクトなんですよね。
うん、
あんまりこう、いろんなこう意見だとか、オピニオンだとか、加えるよりも、はい、やっぱりファクトが一番しっかりしてるところを信頼して、そこをチェックして、あとはもう自分でこう、いろいろ物事を考えられるっていう、そういうスタイルの方が多いですよね、情報収集でね。
そうすると、まず位置情報に当たるとか、そういうことになってるんですか？
そうだと思いますね。
まあ、今確かに位置情報もいろいろ政府とかも公開してますもんね、
う
ん、
あ、そうですね、うん、政府の情報もあるので信頼できる機関メディアを見るというのが一番大事ですかね、う
ん
う
ん
う
ん、あ、自分なりにそれをこうメニューというか、うん、ラインナップを
ありますし、私はそのいろんなエコノミストの方々とか解説員の方とかも好きな人がいるんですよ、
うん、
その方が何を言ってるかとかもう毎日探すのがもう趣味みたいな感じで、でだんだんその好きな人の方をずっと追ってます。
お定期的に組み替えたりするんですか、その大順
を？いや、それは、ね、溜まってってます、むしろ自分の熟練の大事なレシピなんですよ。そういうのを見つけられるので、メディア見てるとこの方すごいな、言い回しが素敵だなとか、あ、また新しいこと言ってるとか言うとファンになって追いかけてますね。
本人がこんだけ忙しくされてるのに、馬渕さんの場合どうやって今こうインプットも含めてね、仕事術的なところも聞きたいなと思ったぐらいなんだけど
今みたいな感覚ですね。その素晴らしい方々がたくさんいらっしゃるので、その方々がそれについてどう考えてらっしゃるのかとか、いろんな、まあ、経済金融って難しいので、うん、そこを追いかけながら、そして、まあ、少し自分の中に落とし込むみたいなことを楽しみながらやってるって感じです。
なるほど
ちょっといいですか、
はいはい、
投資詐欺の話あったけど、
ああ、ええ、そうですね、
馬渕さんも飯田さんも検索した方がいいです。私最近なりすましの被害やっぱありました、
ね、見かけました、
ツイッターで。でやっぱり自分の名前と肩書き語っててね、それでこうやる投資なんとかサロンみたいなのを勧誘してるって、
う
ん、多分お二人も定期的に検索しないと。
そう、実際に今テレビでコーナー作ってもらう感じになってて、私のそのなりすまして被害にもう現れた方が取材先で見つかっちゃったらしいんですよ。なので一旦、まあ、その方に取材もされてるらしくて、で実際に私のなりすまし の、まあ、被害の内容とかも報道してくださるようなんですけど、大体そのなりすましがあまりにも多すぎるので、これって本物ですかっていう問い合わせが1日5件ある5件ぐらいあって、で年間もうだから1000人ぐらいが誰かわからない人からこれって本人ですかっていうのがずっともうここ続いてて、一個一個もう返せてないんですけど、でそれに加えて本当の被害まで出てきてしまってるっていう状況なので、もう腹立たしいですね。ここはだから近づかないでほしいです。
そうですね、は
い、
まずはね、はい、政府も6月をめどに策定の方針ということのようであります。このコーナー含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。